マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第438回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第438回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらポッドキャスト番組電気ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。 Discord のサーバーの URL はこの番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ということで、昨日6月23日ですね、ドットエントロボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。たくさんの方に来ていただきまして、本当ありがとうございます。昨日の話なんですね。ザマリンの話と、ブロックチェーンの話、いただきました。ブロックチェーンの話は、日本マイクロソフトの安納さんと、デプロイ王子こと、広瀬さんにね、お話をいただきまして。いや、面白かったですね。マイクロソフトのブロックチェーンの話。まあ、Azure の、ブロックチェーンのそのワークベンチとかもあって、なんか、お話聞いてて、結構ね、ブロックチェーンっていう話すると、普通のビットコインとかそこら辺の話に行っちゃいそうなんですが、まあ仮想通貨だけの話じゃなくて、何かこう、信頼できるデータを伝達する手段っていうかね、持つ手段としてもなんか面白いことに結構活用できるんじゃないかなっていうふうにね、思った一日でした。私もちょっと試してみて、なんかやってみたいですね。いろいろこうお話聞いた内容を自分で試してみたいなと、そんな風に思っています。さて、今週のお話なんですが、だいぶ時間経ってしまったんですが、このお話をしたいと思います。GitHub 設計図の共有サイトのお話をですね、したいと思います。6月の4日なんですけどね、実際報道されたのは、マイクロソフトが GitHub を75億ドル、約8300億円で、株式交換で買収という形を取りました。ですね。このまあ、買収って言い方を受け取る言い方が、受け取り方がね、よく受け取る方と悪く受け取る方って結構いるみたいで、まあこれまあ、あくまでもこのやり方としては株式交換という形になります。ちょっとすいません。私の知識の範囲では、GitHub の株式をマイクロソフトの株式に交換するという形で、GitHub をマイクロソフトの完全子会社化という認識でいいのかなと思っています。そういった形でね、まあ、結果的にその言い方としては、これ実際マイクロソフトの日本語の翻訳でもなってるんですが、まあ、買収したという形になっています。で、やっぱりいろいろこう聞いてると、GitHub 自体が、赤字の状況になってて、なかなか利益を上げることができなくて、で、9ヶ月前から、こう、体制をどうするかってことで、CEO も不在の状態になってて、席が空いてる状態になってて、新しい CEO を探してて、今後の会社継続についていろいろ模索をしているというところで、まあ、マイクロソフトが、株式交換をしたという形で、まあ、マイクロソフト配下でですね、GitHub がやっていくという形になったということになっています。で、この GitHub の、に関してはですね、独立した事業体として運営していくっていうことがもうすでにマイクロソフトの方から言われてまして、GitHub の CEO はですね、最高経営責任者ですね、これナット・フリードマンさんという方。これもともとザマリンというドットネットフレームワークを使って、例えば C シャープとかの言語を使って、iOS とか Android とか、そういったアプリケーション、スマートフォンとかのですね、アプリケーションも共通して組めるっていう、まあ、プラットフォームですね。そのザマリンの CEO をやっていたナット・フリードマンさんが GitHub の新しい CEO になるということになっています。まあ、実際このナット・フリードマンさんっていうのが、その、まあ、ザマリンをやってたってこともあるし、まあ、オープンソースとかですね、まあ、そこら辺とかにも深く関わってるし、あとはその開発っていうことをすごく重視してる方なんで、まあ、今後これ GitHub っていうのが、まあ、今まで通りね、 事業を継続していくっていう形ですごくいい適切なね、経営者がついたっていうことになるんじゃないかなと思います。で、あくまでもその GitHub としては独立した事業体として運営していくということになっています。で、マイクロソフトのあの、会長兼最高経営責任者 CEO のですね、サティア・ナデラも、とにかく開発第一の精神を保持しますっていうことも公式にビデオでも言ってまして、まあ、GitHub とその開発者っていうのは大切にしていきたいとお話をしています。で、これ GitHub って何っていう方は、どうでしょうね。開発とかやられてない方はね、何っていう、突然聞いたっていう方も中にいると思うんですが。ですね、まずこれ GitHub の話する前にですね、Git っていう GIT って書いてますね。Git なんですが、これ Git っていうのは、プログラムのソースコードとかを管理する、分散型バージョン管理システムのことを言っています。まあ、この昔からね、そのプログラムのソースコードっていろいろ管理の仕方があるんですけども、まあ、Git ってここの特徴がね、ローカルで管理していきながら、あとサーバーの方にも集めてっていう。まあ、ちょっとなかなかこれ説明が難しいんですけども、分散型のバージョン管理システムってことで、まあ、これに関してはですね、私の YouTube の方に、ドットエントロボで解説したときに、Git と GitHub と Visual Studio Code からの活用方法ってことで、50分ほどお話してるセッションがありますんで、それ YouTube に上がってますんで、ちょっとそちらの方を見ていただくと、初めての方でも、わかるかなと思いますね。よかったらそっちを見てみてください。で、この GitHub というのは、この Git をですね、インターネット上にウェブサービスとして提供するものです。ということです。まあ、企業として成り立っておりまして、で、まあ、この GitHub っていうのは、その主にプログラムのソースコードなどを管理するサイトの運営をしている。で、もちろんですね、ソースコードだけじゃなくて、ドキュメントの管理とかもできるんですね。で、まあ、あとは、そのプログラムなんかの過去のバージョンなんかを変更来歴っていうのを含めてバージョン管理を行うっていうことができて、さらにそれをいろんな人たちと共有ができるというものになっています。ということでですね、実際オープンソースソフトウェアの開発においてはすごく活用されているもので、自分の作ったプログラムを公開して、他の方がバグ修正やあと機能改善を行って、みんなでソフトウェアを成長させるっていうことができるようになっています。もともとはですね、Linux の開発にも利用されていました。で、この GitHub のサイトそのものはですね、無料で使うことができます。私もアカウント持っています。今まで作ったサンプルプログラムだとか、こう、あとそうですね、Windows ストアアプリのいくつか、あ、全部ですね。こちらも私も全部 GitHub に上げています。まあ、ソース公開しております。まあ、一つだけですね、例のプログラムっていうね、ソース公開してないものもあるんで、それはちょっと今 GitHub で出していないんですが、まあ、無料で使うこともできて、もちろん有料プランもありまして、例えば、個人であっても公開しないで自分だけでソース管理をする。人には公開しないってものを扱いたかったら、有料プランに入ってくださいとか、いうものがあります。あとは、企業向けですと、何人の開発チームで使えます。で、さらにホスティングとか、サポートとかですね。まあ、SLA が90何点何パーセントっていう高い SLA を約束するものもあって、そういうのは企業向けっていうことで有料になっています。まあ、一例出すと、個人だと毎月7ドル。企業向けだと1ユーザーあたり毎月21ドルということでですね、提供しています。これ日本もドル建てで、支払いですかね。なんか円で払いたい方は別途窓口がありますので、こと書いてありましたけども、まあそういったところでね、有料サービスもやって、まあそれで実際こう収益にしているという形になっています。まあそういったことでもなかなか運営も厳しいという、まあオープンソースでとかでね、結構みんなに開発者の方に、まあ、ほとんどね開発者の方に使ってもらってるまあサービスですんで。まあやっぱりマイクロソフトが買収したっていうところのね、反響は結構大きかったです。で、ちなみにこの GitHub 以外にもですね、その Git の仕組みを使った同様のサービスを提供してるっていうところでは、アトラシアンのビットバケットとかですね、あと GitLab っていうのがあります。で、今回の話で、例によってやっぱりマイクロソフト大嫌いな方がたくさんいるんですよね。で、もうマイクロソフトとの配下になるのは嫌だってことで、GitHub をやめて GitLab に移ろうなんていう方も結構おられたみたいで、まあそういった動きもありますが、まあ今時ね、そういう話をまだする方いるのかなとちょっと思ったところもあります。で、ちなみに その人が結構流れたという GitLab、GitLab ですね。これちょっと面白い話がありまして、このサービス自体はマイクロソフトのクラウドサービスの Azure を使っているというオチがあったという話もあります。まあ、それはともかくなんですが、まあ、とにかくね、存続できて、今後もね、サービスされるし、あとは、すごく期待しているのは、そのビジュアルスタジオの新しいバージョンっていうところで、よりこの GitHub との連携が進むんじゃないかとかね、そういったところがあるのかなと思います。これだから本当便利ですね、私、GitHub は。例えば自宅に置いてあるデスクトップの Windows マシンで開発をして、で、GitHub にソースを上げといて、で、ちょっと外出た時に Surface でも MacBook Pro でも、ビジュアルスタジオを立ち上げて、GitHub に置いてるデータを落としてきて、プログラムの続きを作るとかね。で、変更した内容ってのは全部記録が残ってますし、すごくね、私は便利に使ってます。GitHub ないと、ちょっと困っちゃうなって言ったところでして。で、もちろんその Windows とか Visual Studio だけじゃないくて、例えば Mac でちょっとしたその JavaScript で組んでみたりとか、まあ、他に最近 Mac でもいろいろなんか試しに作ってみてとかあるんで、そういったところも、もう GitHub の方、登録したりとかですね。まあ、本当にサンプルプログラムの続きを作ってる感じなんですけども、そういったことで、Mac で使って、打ち返ってきて、Windows で試したりとかね。そういうこともしています。はい、そういうことで、Microsoft による GitHub の買収の話をさせていただきました。はい、第438回は、Microsoft に GitHub の株式公開による買収の話をさせていただきました。なんか、これ前々からね、やっぱり GitHub、は連携をしてるってところがあって、連携してるってところでみんな驚きだったんですけどね。ビジュアルスタジオオンラインの方だけでやっていくっていう、まあ、チームファンデーションサーバーとかね、そこら辺だけかなっていうところもあったんで。GitHub が連携できるようになったところで、おっとびっくりって思ってたんですけど、まあ、さすがに今回ももっとびっくりするような話だったのかなと。でもやっぱり、今のマイクロソフト見ると、なんかなるほどなと思っちゃうところも、あります。そういうところなんですが、ですね、先週ですね、NTTX っていう、NTT リゾナントってところで通販とかをやってる、ところがあるんですが、まあ、昔からね、サーバーを安く売ったりとか、いろいろお買い得品が出るところなんですけども、そこでですね、シノロジーのナス、DS216J っていう、ちょっと型は一つ古いんですけども、まあネットワークのストレージですよね。NAS がですね、13,800 円で、さらに1000円引きのクーポンがついて、12,900 円で、売るっていうことで、売っていました。でね、私もこれ Facebook で、うわ、これ欲しい、どうしようかなって。買って買えないことないんだけども、こんな感じで調子こいてお金使っちゃったら、お金なくなっちゃうからね、って気をつけないとね、って。まだ、OMD のね、EM5 のローンもまだ残ってますし、と思って言ってたんですけど、いろいろ聞いてるとね、やっぱりこれ、ハードディスクドライブが2つ刺さるようになってて、NASとして動くわけで、あとはレイドとしても組みますし、これやっぱりすごくいいなっていうところで、あとは、まあ、Linux で動いてるんで、アプリケーションサーバーとしても動きますと。で、どうしようかなと思ってたんですけども、周りの人がですね、やっぱり持ってる方結構おられるんですね。値段が高い時に買ったって方もおられるみたいで、これはおすすめです。持ってないならもう即買いですよってみんなに勧められて。で、私もまあ、前からシノロジーのナス自体は、CP プラス、今年の CP プラスで実際もう、会場でね、いろいろ説明聞いて、ちょっとこれ欲しいなと思ってたんで、どうしようかと思ってて、6月の22日の3時までのキャンペーン。ですごく悩んで、一回カートにまで入れたんですよ。後でこれポチッと押せば入るなって、クレジットカードの番号を用意して。いやでももうちょっと考えてみるかと、お金は大切に使わなきゃと思ってですね。 で、翌日になって、やっぱり欲しいなと。やっぱこれ買おうと思って、カートに入れたやつを、購入ってしようとしたら、完売しましたということで、買いませんでした。本当に逃がした魚は大きかったのかなっていう気がするんですが、あれまともに買うとですね、今でも、とにかく今完売でも物が買えない状態なんですが、1個、新しいモデル、DS218J ってやつでも1万8000円ぐらいするんで、5000円ぐらい高いんですよね。買い損なったな、ちょっと残念だなっていうところは今しています。まあ本当に、買ったらね、いろいろと、うちのサーバーとしても使えるし、もちろんね、あれね、クラウドとの連携ってことで、ワンドライブとの連動もできるんですね。やっぱ、買いたかったな、欲しかったなっていうところもあるんで、まあ、今後また安いのが出たら、まあ、1000円引きじゃなくてもね、そうじゃなくても13,800円なんで、買ってもいいかなと思ってますけども、価格 .com の一番安いとこ見てても1万7000円だったかな。新しいモデル買った方がいいかもしれないところもあるんで、ちょっと考えてみたいなと思っています。ということで、ちょっとあんまり遠慮しすぎるのは良くねえなと今回思いました。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。